お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石原さん、こんばんは。
こんばんは。
今晩はですね、どの機械の話をしていただけますか？
今回はですね、エアロプレスの話をします。
はい。
エアロプレスの構造なんですけど、注射器のような形をしてまして、フィルターが、紙でできてます。で、素材はですね、プラスチックに近いと思うんですけど、そういった感じなんで、中がですね、透き通って、見るようになってますんで、抽出の工程が、結構見えますね。で、大きさはですね、結構手に収まるぐらいの大きさなんで、一回の抽出で、まあ、一杯でしか抽出はできないんですけど、とっても、軽量で、すごくカジュアルにっていうか、面白く使えるマシンですね。で、金額的にもですね、そこまで高くないですし、セットで売られてるんで、その一式を買えばですね、ペーパーフィルターもついてですね、すぐに作れるような感じです。多分国によってもちょっと値段は違うと思うんですけど、だいたい、4000円、5000円とかそのぐらいだと思いますね。で、エアロプレスですね、もともとはですね、エアロビーっていうですね、フリスビーの会社なんですね。そこが、はい、作ってるんですよ。はい。なので結構名前のフォントもですね、おしゃれな感じで面白いですね。すごくカジュアルに使えるっていうか、気軽に使えるような感じを僕はしますね。
ところで先ほどのパーツっていうふうにおっしゃいましたけど、パーツが大体どんなふうに分かれてるんですか？
そうですね。その注射器みたいにってお伝えしたんですけど、その押す部分ですね。で、押す部分の先にもう本当に注射器と同じようなゴムのパーツがついてますね。大きな注射器をイメージしてもらったらいいんですけど、で、その、周りの部分ですね、そのコーヒーが出てくる部分が、ちょうどカップや、あとはですね、コーヒーを入れるサーバーの上に収まるような、形になってます。まあ、普通の円形なんですけど、で、その下にですね、シャワースクリーン、プラスチックでそちらもできてて、そこからコーヒーが出るようになってます。なので、その注射器のようなそのゴムの部分と、そのシャワースクリーンの上に、ペーパーフィルターを乗せて、その押し込むことによって筒の中でですね、コーヒーとお湯が混ざって、コーヒーが抽出できます。はい。あとはもう一つありますね。攪拌する棒があります。プラスチックで、ヘラみたいなんですけど、結構シンプルですね。で、あとはスプーンがついてますね。一緒に。はい。
注射器ですと、要するに液体っていうか、注射の液がですね、先っちょの方から出てくるんですけど、
はい。
ピストンと反対側ですね。このエアロプレスの場合はどっからコーヒーが出てくるんですか？
注射器で言いますと、その、薬っていうんですかね、そこが出てる部分がですね、シャワーのような、シャワースクリーンがついてて、出口が大きくなってるんで、そこから、出てきます。で、出てくるときもですね、じわじわ出てきて、シャワーみたいなのがポタポタポタポタ落ちるんで、それを見てて面白いですね。
シャワースクリーンというより、どっちかというとシャワーヘッドみたいな感じですか？
ああ、シャワーヘッドですね。
はい。
ごめんなさい。はい。で、コーヒーの豆の粗さは、レシピはですね、それぞれもうバラバラなんで、ここでお伝えするのはちょっと難しいと思うんですけど、粗さはですね、大体そうですね。ドリップコーヒー、ポアオーバーと同じぐらいの粗さで引いてますね。で、このレシピがいろいろあるってお伝えしたんですけど、その理由はですね、この、大会がすごく、盛んで、多分コーヒーの大会の中でも一番、参加国が、大きい、大会だと思います。エロプレスの大会は。バリスタコンペティションっていうのもですね、すごく大きくて世界中で行われてるんですけど、それをさらに上回る、参加国数ですね。60カ国、61カ国、参加してる時もありました。はい。一般の人も結構ボンボンボンボン参加できるような大会なので、そこで生まれたレシピがすごく幅広くて、この場ではですね、 こういうふうなレシピっていうのはお伝えはなかなかできないですね。
うん。
はい。で、作り方もやっぱり様々で、インバートっていうやり方もあって、それはですね、注射器を逆さにして、お湯を入れてですね、で、またひっくり返して、コーヒーを抽出するっていう方法もあったりとかですね、その説明書通りの、注射器の出口の部分を下にして、抽出するっていう方法もあったりしますね。で、かき混ぜる棒を使って、その攪拌の回数とか、強弱をすることによって、また味の感じも変わってきますし、そういうところが面白いですね。
そのかき混ぜるときはですね、ピストン
はい。
は取っとくわけですね。
そうです。はい。取って横に置いてある状態ですね。
で、かき混ぜて、それで、ピストンをもう一回はめるという感じになるわけ
はい。はい、そうですね。で、はめて、そのインバートのスタイルだと、まあ、ひっくり返してですね。で、その状態で中は真空になってるんですけど、ぐるぐる回してかき回せる人います。その注射器の蓋をして、押す部分をつけた状態ですね。で、またひっくり返して押してっていうふうな、時間を見て、押してっていう人もいますね。押し方もゆっくり押す人もいれば、結構強く早めに押す人もいたりとか、いろいろあって面白いですね。はい。友人も飛行機に持ち込んで飛行機の中で豆削ってエラープレスしたっていう人もいます。はい。
それだけそのいろいろテクニックを凝らす余地があるんですね、それ。
そうですね。やっぱり出方がだいぶ変わりますね。僕、最初のうちはなかなか綺麗な味が出ないな、出ないなってずっと思ってて試行錯誤してて、やっぱりどっちかというと濁った味になってしまうんですけど、2014年、5年、ごめんなさい、正確に覚えてないんですけど、に、日本人の世界チャンピオンの方がいるんですね。その方がたまたま、次の年にメルボルン来ることになって、お会いして彼に入れてもらったんですけど、エアロプレスで抽出したって思えないほど美味しかったですね。はい、すっごくクリーンで、はい。だから、そうですね、レシピとか、そのテクニックですね。はい、によってやっぱり全然違うんだなっていうふうなことを、思いましたね。
お湯の温度とかなんかも関係あるんですか、それも。
もう全然違いますね、はい。70度で入れたり人もいますし、90度以上で入れる人もいたりするんで、もう70度なんかもうお茶の世界じゃないですか。はい。だから、コーヒーでそんなのあり得るの？っていうふうな感じですね。はい。で、これも、レシピもですね、世界チャンピオン、毎年なった人の、レシピがちゃんと載ってたりして、ウェブサイト見たりすると、それも面白いところの一つですね。
あと、
はい。
変わるファクターというのはどんなところがあるんですか？かき混ぜる回数とか、それから、豆の挽き方、細かい、
はい。
そういうののコンビネーションで、そういういろいろ違いが出てくるんですかね？
そうですね。あとはですね、豆の、粒子を気にする人は、ふるいにかけたりしたりして、粗さを均等にさせたりとかですね。そういった人もいますし、あと、知り合いのが、やったレシピがですね、粗い方を先に入れることによって、ゆっくりゆっくりと味が染み込んでいって、最後に細かいのを入れて、すぐに抽出をすれば、過抽出にならないっていうふうな考えでやった人もいますね。
なる
はい。
ほど。考える部分がすごく多いですね、それは。
そうですね。あと、フィルターの部分を金属に変える人もいますし、はい。二重に紙のフィルターを使ってるレシピもあったりとか、はい。結構その大会もですね、カジュアルなんで、そこまできっちりしてないんで、こうしちゃダメ、ああしちゃダメっていうのなく、で、ジャッジもすごくシンプルなんですよね。挑戦者が3人で、その中でどれが一番美味しいかっていうのを一斉のでジャッジの人が指を指すんですよ。はい。なので、すごく、公平な審査の仕方ですよね。
わかりました。どうもありがとうございまし
はい。
た。
はい、ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。